皆様おはようございます。
Good morning, everybody.
本日は日本語と英語のバイリンガル礼拝を行いたいと思います。
Today we'll be doing a bilingual service with English and Japanese.
二カ国語が飛び交いますけども、この時を感謝して礼拝を捧げたいと思います。
Although there will be two languages, we just give praise to God that we're able to do it.
それでは、まず前奏のうちに心を静めて主に会う備えをいたしましょう。
With the prelude, let's quiet our hearts and prepare to meet the Lord together.
の言葉、小さな群れよ、恐れることはありません。あなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくださるのです。自分の財産を売って施しをしなさい。自分のために天に擦り切れない財布を作り、尽きることのない宝を積みなさい。天では盗人が近寄ることも、虫が食い荒らすこともありません。あなた方の宝のあるところ、そこにあなた方の心もあるのです。
The call to worship is Luke 12, verses 32 to 34. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Sell your possessions and give to the needy. Provide yourselves with money bags that do not grow old, with a treasure in the heavens that does not fail, where no thief approaches and no moth destroys. For where your treasure is, there will your heart be also.
それでは賛美の時を持ちましょう。
Now let's worship God through praise.
開会の祈りを捧げます。どうぞ心を合わせてお祈りください。
Please pray with us.
愛する天の父の神様、あなたの聖なる名を賛美いたします。
Dear Heavenly Father, we praise your holy name.
今朝このように主日礼拝、バイリンガル礼拝を導いてくださって感謝いたします。
Thank you for leading us to this public worship, to this bilingual service.
今この時私たち一人一人の心を整えてください。
Please prepare our hearts for worship.
すべては心をあなたに向け、あなたからいただく恵みをすべていただくことができますように導いてください。
Please prepare our hearts so that we might turn our eyes to you and that we would receive the grace that you give us today.
尊き主イエスキリストの名によってお祈りいたします。
In Christ's name we pray.
Amen. それではイエス様がこのように祈りなさいと教えてくださいました主の祈りを捧げます。
Let us pray the Lord's Prayer together, each in our own languages.
それぞれの言葉でお祈りいたします。
So、please pray in your own language.
主の祈り。
The Lord's Prayer.
天にいます。私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、国が来ますように、心が天で行われるように、地でも行われます。私たちの
日の
今日も与えてください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目の一つを許します。私たちを心目に合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常にあなたのものだからです。
アーメン。
続けて賛美いたします。日本語と英語それぞれ交互に賛美いたします。 本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所はヨシュア記の21章1節から3節、41節から45節です。
Today's scripture is Joshua 21 and we'll be only reading Joshua 21 verses 1 to 3 and 41 to 45。
レビ人の一族の頭たちは祭司エルアザル、ヌンの子ヨシュア、そしてイスラエルの人々の部族の一族の頭たちのところに近寄ってきて、カナンの地の城の城で彼らに告げた。主は住む町と家畜の放牧地を私たちに与えるようモーセを通して命じられました。イスラエルの子らは主の命により自分たちの相続地から次の町々とその放牧地をレビ人に与えた。40節からお読みします。イスラエルの子らの所有地の中でレビ人の町は全部で48の町とその放牧地である。これらの町はそれぞれその周囲に放牧地があった。これらの町はすべてそうであった。主はイスラエルの父祖たちに与えると誓った地をすべてイスラエルに与えられた。彼らはそれを占領しそこに住んだ。主は彼らの父祖たちに誓ったように周囲の者から守って彼らに安息を与えられた。すべての敵の中にも一人として彼らの前に立ちはだかる者はいなかった。主はすべての敵を彼らの手に渡された。主がイスラエルの家に告げられた良いことは一つもたがわずすべて実現した。
The word of God. Then the heads of the fathers' houses of the Levites came to Eleazar the priest and to Joshua the son of Nun and to the heads of the fathers' houses of the tribes of the people of Israel. And they said to them at Shiloh in the land of Canaan, The Lord commanded through Moses that we be given cities to dwell in along with their pasture lands for our livestock. So by command of the Lord, the people of Israel gave to the Levites the following cities and pasture lands out of their inheritance. And to verses 41. The cities of the Levites in the midst of the possession of the people of Israel were in all 48 cities with their pasture lands. These cities each had its pasture lands around it, so it was all these cities. Thus, the Lord gave to Israel all the land that he swore to give to their fathers, and they took possession of it, and they settled there. And the Lord gave them rest on every side, just as he had sworn to their fathers.Not one of all their enemies had withstood them, for the Lord had given all their enemies into their hand. Not one word of all the good promises that the Lord had made to the house of Israel had failed. All came to pass.
今お読みしました箇所から自分たちの相続地から与えたという例でメッセージを取り次いでいただきます。
From this passage, Pastor Mark will give a sermon called They Gave Out of Their Inheritance.
はい、おはようございます。今日はバイリンガル礼拝ですが、いろいろ耐えてくださっていろいろ理解してくださってありがとうございます。英語の皆さんに少し説明です。
To those who are listening in English, just a small explanation. If you want to listen to the English translation, please log on to the Zoom link. If you don't know where that Zoom link is, please talk to Evangelist Momose and he'll help you through that.
はい、では一言お祈りさせていただきます。Hold on one second. もう少々お待ちください。お祈りします。愛する天のお父様、またヨシュア記の聖書箇所を私たちに語ってくださったことを心から感謝します。神様、この箇所にもあなたの福音があることを信じます。どうかその福音を信じ、深く理解し、日々の生活に適応することができるように助けてください。神様、今英語でこの説教を聞く方々のことも覚えます。どうか神様、この説教が、その方々にも、届くようにどうか守ってください。私の口、私たちの心を守り、私たちに癒しの、そして休みの御言葉を語ってください。イエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。福音書の中で、イエス様が最も敵視した偶像あるいは罪は、何だと思いますか。ちょっといろいろ考えてください。トップ3は何でしょうか。いろいろな答えがあると思いますが、絶対トップ3に入るのは、お金です。なぜなら、お金は私たちの信仰を妨げる効果的な武器とも言えるからだと思います。例えばマタイ書ではこういう箇所があります。茨の中に巻かれたものとは御言葉を聞くが、この世の思い煩いと富の誘惑が御言葉を塞ぐため身を結ばない人のことですと。あとはもう一度あなた方に言います、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しい。そういうような箇所があります。で、皆さんは、あ、私は金持ちではないから、あ、私はそういう誘惑に入ってないって思ってるかもしれません。私もそういうふうに思ってたんですけど、お金は私たちの霊的な目を曇らせる効果があり、私たちが意識していなくてもお金は私たちの心を徐々に支配していきます。ですから私たちの心がお金の茨に塞がれ支配されているかを確かめるように、イエス様はこのように私たちを励ましてくださいました。今日の招きの言葉でした。小さな群れよ、恐れることはありません。あなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくださるのです。自分の財産を売って施しをしなさい。自分のために天にすりきれない財布を作り、尽きることのない宝を積みなさい。天では盗人が近寄ることも虫が食い荒らすこともありません。あなた方の宝のあるところ、そこにあなた方の心もあるのです、っていう箇所があります。この箇所を読んで皆さんは何が一番残りましたか。お金に関するものに対してはいつも私不安を覚えるんですけど、私はたった一節を印象に残ったんですね。自分の財産を売って施しをしなさいという命令しか実は心に残んなかったんですね。 なぜなら自分は自分あそれは自分の財産を手放すことを恐れているからだと思うんですね。しかしイエス様が小さな群れを恐れることはありません、あなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくだされるのですと先に約束してくださったのに、どうして私の心には恐れと喪失感が残るんでしょうか。まあそれはまあ例えばまあ無意識のうちに私の宝が御国ではなかった、この世のものになっていたかもしれないと気づかされました。本日の箇所から私たちの心とお金との関係について学びます。神の民として私たちの最も高価な宝は神様の恵みによっていただいたイエス様との関係なんです。しかしお金の茨によって私たちはその事実を忘れてしまい、イエス様はご自身にある私たちの喜びを妨げています。ですから私たちの最も高価な宝をより深く味わうために、そして私たちの心を霊的に刷新するために、神様は私たちに御国のためにお金を惜しむことなく分かち合うことを命令されています。はっきりイエス様はおっしゃいます。このポイントを理解するために本日の箇所の流れを見ながら覚えていただきたい3つのポイントを分かち合いたいと思います。でここで説明する前に、牧師が、ね、回収にプレッシャーを与えてるっていう、そういう恐れが皆さん疑問があるかもしれません。しかし本当にそういうのなくて、今日の箇所通りに語っていますし、後で少しそれについて説明しますので、少しこの説教箇所だけを、その流れを聞いていただいて、聞いていただけると助かります。なのでまず本日の箇所を見ていきましょう。私たちは、まず吉祥記の最後の4章に入りました。で吉祥記の話は神様が450年前に約束された土地をどのように神の民に与えられたかっていう話ですと。で1章から12章の話は、どれほど神の民が不従順であっても、信仰が弱くても力が弱くても、神様がご自身の恵みのみによって敵を倒して民を救い出され、約束の地を民に一方的に与えてくださったっていう話なんですね。そして13章から21章は、その後半ですね、その約束の地を神の民がどのように割り当てられたかっていう話です。そしてそれから本日の21章は、神の民のすべての部族に相続地が割り当てられたことが書かれています。で神の民以外の人々にとっては、ちょっと難しい、ちょっとつまらない、自分たちには関係のない話のように思えるかもしれませんが、神の民にとっては450年も待ち望んでいた相続地が実際に与えられ、21世紀の言葉で言うと自分たちの銀行口座に膨大なお金が振り込まれ、マイホーム、新車、今後の生活費、子供たちの学費、心地いい引退生活をすべて確保できるような非常に喜ばしい話なんですね。皆さんだったらどのような気持ちになるでしょうか。今日その金額が今のあなたの口座に入りました。もう嬉しい話ですよね。で相続地が全ての部族に割り当てられた後、神の民の興奮と嬉しさの中で、レビ族は神の民のリーダーたち、ヨシュア、大祭司エルアザル、11部族の族長たちのところへ行き、レビ族はこう言われました。主は住む町と家畜の北方地を私たちに与えるようモーセを通して命じられましたと、リーダーたちに言いました。私たちにとって、レビ族はわきまえのない欲張りな部族のように思うかもしれません。しかしむしろその逆なんですね。 その言葉は膨大な土地、財産、お金が与えられた神の民に、彼らが誘惑に陥る前に神様の命令を思い出させています。その命令を言い換えるなら、まあ、レビ族はこう言ってるかもしれません。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは全てそれに加えて与えられますってと言えるでしょう。レビ族の、まあ、発言の意味をもう少し、まあ、背景を持って説明したいと思います。まずレビ族とはどういう人たちだったでしょうか。レビ族は神様が選ばれた部族で、神の民の代表として神様の幕屋や、神殿を守り整え、神様と神の民の関係を管理する部族でした。例えばいろいろ例があるんですけど、神様の律法を管理し、神のために教えること、まあ、つまり聖書も管理し教えることに、神の民の生贄を準備し神様へ丁重に捧げること、まあ、儀式ですね。で、神様の御臨在が離れないように神様の幕屋や、神殿を清め整えることですね。あの街道を掃除することですね。で、4、汚れた人や物が神様の幕屋や神殿に入らないように警備すること、まあ、警備員のようなそういう仕事なんですね。そういうものが、まあ、レビ族の主な仕事でした。もしレビ族がこのような役割を果たすことはできなかったら、神様は神の民の汚れ、神の民の罪によって民から離れてしまうことになります。そして神の民として神様との関係を失うことは、全財産を失うことよりも悲惨なことでした。なぜなら神の民がエジプトの奴隷制度から解放された理由、荒野を抜け出しカナン人に打ち勝てた理由、約束の地を相続できたなどの理由は、神様が神の民と共におられ、民が不従順であっても神様が民を愛し許し祝福し続けられたからなんですね。ですから神様が全てっていうことです。そしてレビ族は神の御前において神の民を代表するような存在でした。他の部族よりも神様との親密な関係を持つことができたんですね。で、このような特権が与えられため、神様にこう告げられました。主はまたアロンに言われた。あなたは彼らの地で相続地を持ってはならない。彼らのうちに何の割り当て地も所有してはならない。イスラエルの子らの中にあって、私があなたへの割り当てであり、あなたへの譲りであると。ですからレビ族の存在によって神の民が思い出させられるのは、この身も心も突き果てるでしょう。しかし神は私の心の庭、とこしえに私が受ける割り当ての地ということなんですね。これは詩編73編26節。つまり神の民の最も高価な恵みは、父と蜜であふれる約束の地ではなく、その約束の地で神様と親密な関係を持ち、神様と共に歩み、神様から無条件に愛と祝福と守りをいただくことなんですね。ではレビ族がこのような特別な責任と特権を持っていたのであれば、なぜレビ族は神の民のリーダーたちに、住む町と家畜の放牧地を私たちに与えなさいと言っているのでしょうか。まあ大まかに言いますと3つの理由があります。1つ目の理由はこれです。神様ご自身が神の民の心の中心となるように、神様が民にレビ族に土地を与えることを命令されたからなんですね。自分たちの割れ当て地を一部レビ人に分け与えることは、神様がモーセを通して命じられました。それには 割り当て地ではなく、自分たちの収入の10分の1、自分たちの収穫の初穂、自分たちの家畜と家族の初子、そして様々なものを生贄として神様に捧げる掟がいくつもありました。で、もちろん全知全能の神様は、私たちのお金は必要ないですよね。神様ですから必要ないです。だけど、そのなんで命令されたか、それは神の民が神様を忘れないようにするためでした。申命記にこういう説明があります。気をつけなさい、私が今日あなたに命じる主の命令と主の定めと主の掟を守らず、あなたの神主を忘れることがないように、あなたが食べて満ち足り、立派な家を建てて住み、あなたの牛や羊の群れが増え、銀や金が増し、あなたの所有物が皆豊かになって、あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れることがないように、あなたは心の内で、いや、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。あなたの神主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えるのは、あなたの父祖たちに誓った契約を今日のように果たされるためである。ですから、神の民が自分たちの財産を神様に捧げることは、自分たちが持っているすべてのものは神様のものであり、神様からいただいたものだったと思い出すことでもあり、神様を褒めたたえる機会だったとも言えます。ですから、神様からいただいた恵みのゆえに感謝を持って、躊躇せずに主を心に据えながら、イスラエルの子らは主の命により自分たちの相続地から次の町々とその放牧地をレビ人に与えたということがわかります。二つ目の理由があります。他の部族と同じようにレビ族も生活するための土地、家畜、お金も必要だったんですね。あなたは一生あなたの土地でレビ人をないがしろにしないように気をつけなさいと神様は申命記に命令されたのは、レビ人が神様と神の民に仕えるために、自分たちの収入のために働くことができないからなんですね。ですから、レビ族以外の11部族がレビ族を支えなければ、彼らも神様に仕えることができません。申命記には、自分たちの収入と財産を1割以上に神様に捧げた上に、経済的に困っている兄弟姉妹にも惜しげもなく自分たちの収入を分け与えなさいという命令がいくつかあります。そして、困っている人々の中にはヤモメや孤児や寄留者、またレビ族も含まれているんですね。レビ族も貧困だったんですね、その時は。ですから、レビ族は神の民の献金で生活していても、約束の地を所有する権利は与えられていなかったので、基本的な生活をするための住む町と家畜の放牧地が必要でした。で、神様はレビ族を支えるために、土地を与えなさいと命令されたんですね。この2つ目の理由、3つ目の理由が一番大事だと私は思っています。これですね。なぜ分け与えた理由は、今後の神の民の霊的な歩みのためだったんですね。ちょっと想像してみてください。もし神の民がレビ族を支えなかったら、どうなると思いますか。いろいろ聖書の実例をまとめてみますね。例えば、レビ族は自分自身の養うために、神様が定められた仕事ではなく、自分勝手に歩み、幕屋や神殿を整えることをやめたでしょう。実際に知識に起こりました。また、レビ族は自分たちの取り分が多くなるように、神様が望まれる仕方ではなく、神様を忌み嫌われる方法で生贄を捧げたでしょう。第一サメレで実際起こりました。自分たちの生活を維持するために、神の御言葉ではなく、民やリーダーたちが聞きたいことを 語ったでしょう。それ第二歴代史実際起こりました。そして旧約聖書全体の歴史を見ると、神の民が経済的にレビ族を支えなかった時代は、神の民が律法の存在を忘れ、偶像崇拝に陥り、自分たちの子供たちも信仰を忘れ、神様が最終的に神の民から離れ裁かれる時代になりました。つまりレビ族を支えることは自分たちと次世代の信仰に投資するようなことなんですね。自分たちと神様の関係を大切にすることの表れでもあります。ですからくじが引かれ、レビ族が住む町が定められた時に、神の民は抵抗なしに惜しげもなくレビ族に自分たちの相続地から与えたんです。そしてそれによってイスラエルの子らの所有地の中からレビ人に48の町とその放牧地として与え、約束の地の各地にレビ人が住むことになりました。そして神の民はレビ人の存在、奉仕と歩み方を見ることによって、自分たちの最高の割り当ては自分たちの財産ではなく、銀行口座に振り込められた金額ではなく、いや違うと、自分たちの神様であることを覚えることができたんですね。そして吉秋21章43節から45節で、450年前の創世記12章から始まった神様の約束がここで全て成就されます。450年の間、神様の約束を期待して神の民はたくさんのことを犠牲にしてきました。アブラハム、イサク、ヤコブの一族、エジプトから抜き出して解放された奴隷たち、アラノに40年間住んでヨルダン川を渡って巨人のカナン人と戦った神の民は、神の国へ向かって450年も起立し、自分たちの財産、安定、経済力、影響力を手放すことを全部選んだんです。御国のため、神の民のために、惜しげもなくたくさんのものを捧げてきました。しかしヨシュア21章で、自分たちの労苦、自分たちの犠牲が主にあって無駄でないことを確信できたんです。また読みます。主はイスラエルの父祖たちに与えると誓った地は地をすべてイスラエルに与えられた。彼らはそれを占領し、そこに住んだ。主は彼らの父祖たちに誓ったように、周囲の者から守って彼らに安息を与えられた。すべての敵の中にも一人として彼らの前に立ちはだかる者はいなかった。主はすべての敵を彼らの手に渡された。主がイスラエルの家に告げられた良いことは、一つもたがわずすべて実現した。この3節は聖書の創世記からヨシュア記の終わりについて書かれているんですね。聖書の第1巻あるいは序章は終わりましたが、ヨシュア記の後にいろいろまだ本ありますよね。神だけど、それをまあそれをこの今まで神様は約束通りに一つもたがわず全て実現してくださったので、神の民は次の450年、次の1000年、次の2000年、神様が一つもたがわず全て実現されることができる、それを期待するっていうふうに捉えることができました。今日これが旧約聖書の話なんですけれども、またこういう話を聞いて、うん、そっか、レビ族の話すごいなって思うかもしれないんですけど、21世紀にいるクリスチャンとして私たちはどういうふうにこれを、受けた方がいいのか、解釈していいのか、そして3つのポイントにちょっとまとめてみたいと思います。まず一つ目はこれです。皆さん、これが、まあ、ある意味今日の一番大事なポイントかもしれないです。あなたの割り当てはイエス様が与えられているこの世での幸せではありません。イエス様が与えられている割り当ては天国でもありません。 私たちのやり割り当てはイエス様ご自身です。天国ではありません、この世の祝福ではありません、イエス様ご自身なんです。いくつかちょっと質問したいと思うんですけど、私たちをほっとさせるものは何でしょうか？私たちを笑顔にするものは何でしょうか？時間とお金と自分たちの力を犠牲にして私たちが追い求める心地よさ、平安、慰めは何でしょうか？正直にこの質問の、正直に私に言う必要ありませんよ。この質問に心の中で答えてみてください。で、ここでまた質問します。どちらの方がほっとしますか？イエス様が一人一人に10億円を現金で配るか、イエス様ご自身の霊を皆さんの心に注がれることか。そして反対のことを質問します。どちらを失ったら不安になりますか？お金が得られる安定した心配のない心地いい生活か、自分たちの心に宿っている聖霊様か。少しちょっと意地悪な質問なんですけれども、マタイ6章24節言い換えるとイエス様はこうはっきりおっしゃいます。誰も2つの喜びに仕えることはできません。あの2つの喜びは私の言葉なんですけど、同じことを言ってるかもしれません。誰も2つの主人に仕えることはできません、言い換えただけなんですけど、一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。救いから来る平安を経験し、教会のコミュニティに祝福され、比較的に安定した生活に恵まれていると、私たちは無意識にイエス様ご自身が私たちの究極の宝であることを忘れてしまうことはないでしょうか。私はもう 毎日御言葉を読んでもそういう時を忘れてしまう時があります。そして私たちがこの世の富に揺さぶられる中で、私たちが驚くべき良い知らせがあります。私たちがイエス様を忘れてしまうことがあるのに、イエス様は天の御国と御力とご栄光を自分の宝にされたのではなく、罪深い私たちをご自分の割り当てにしてくださいました。言ってることは分かりますか？それゆえに私たちの主イエス・キリストは飛んでおられたのに、私たちのために十字架の上で貧しくなられました。それは私たちがキリストの貧しさによって富むものになるためなんですね。つまり全てを犠牲にされるほどイエス様は私たちを大切にされ、私たちを富む民にしてくださったんです。10億円が得られるような心地よい生活は、そのように私たちを愛し、私たちを大切にし、私たちを守ることができるでしょうか。ですからお金ではなく、私たちのために全てを犠牲にしてくださる主人イエス様が私たちの究極の割り当てなんです。皆さん、それをまず覚えていただきたい。二つ目のことです。イエス様は喜んであなた方に御国を与えてくださったので、尽きることのない天の宝を積むために自分の財産を売って施しをしなさいということです。で、ここでまた言いますが、正直に言いますが、自分の財産を売って施しをしなさいのような箇所を教会の講談から聞くとき、私は2つの誘惑に陥ります。いや、自分の、ね、財産を手放すことやりたくないです。正直言います。それもう1つのプレッシャー。もう1つの誘惑。いや、牧師さんが回収にプレッシャーを与えてるんではないかと。ただ、給料欲しいんじゃないか。いや、実は私はこの教会給料いただいてないので、ある意味その誘惑はありません。ただただ、言いたいのはこの聖書箇所が言ってることだけを語りたいです。で、その誘惑に陥れないように、私たちの心の中に3つの質問をしたいと思います。 一つ目、私たちの財産が御言葉の種を塞いで天の喜びを味わわせず心の土台を揺るがすのような茨であるのに、なぜ私たちはその茨を取り除きたくないのでしょうか。私たちは自分の財産を売ることによって私たちの割り当てであるイエス様をますます味わうことになり、天の宝を今からも味わうことができるんです。二つ目の質問、言いづらいことかもしれないですよ、言います、正直に。経済的な難しさを経験していない日本の牧師家族はあまりいないと思いますが、多くの牧師たちは自分たちの利益のためではなく犠牲的に御国と教会の益のために喜んで仕えています。なぜなら私たちと同じように自分たちの割り当てもイエス様であることを信じているからです。しかし神の民の献金に頼っていることは変わりません。ですから神様が献身者を支えなさい、経済的に困っている兄弟姉妹を愛しなさいとは命令されているおり、神様が私たちに惜しげもなくいろんな恵みを与えてくださっているなら、私たちが躊躇する理由はあるのでしょうか。私はアメリカからいろんな支援を受けています。そういう意味で私も同じようにその支援を受けています。なので本当にこれを覚えていただきたいです。3番目、もし自分が、これは一番大事かもしれないですね、自分が惜しげもなく御国の前進のために献金するなら、献身たちはさらに自由に忠実に奉仕ができ、回収の心にまかれる御言葉の宣言がさらに良いものになり、自分の信仰、家族の信仰、そして教会の信仰がますます主にあって励まされ、教会の次世代に、周りの人々に天の割り当ての甘みをさらに味わわせることができるなら、私たちは御国に最低限に捧げるべきでしょうか、または最大限に捧げるべきでしょうか。この3つの質問を聞いて、私たちは捧げるとき失う方に目がいってしまい、尽きることのない天の宝を積むために捧げているということをよく忘れがちです。しかしイエス様がおっしゃったように、天の御国は畑に隠された宝のようなものであり、もしその宝を見つけたら喜びのあまり行って持っているものすべてを売り払い、その畑を買うことはなおさらこのことではないでしょうか。そういう意味でもあります。だけどこれを聞いてちょっといろいろ複雑な思いがあるかもしれませんけど、これが最後なんですけど、これを覚えていただきたいです。小さな群れを恐れることはありません。一つもたがわずすべて実現した神様を思い出しなさいということです。お金を投資することはリスクがあり、自分の財産に限りがあればあるほどどのような投資でも恐れる点はたくさんあります。しかし一つもたがわずすべて実現された神様が御国の前進のために私たちの犠牲、献金、労苦、義の行い、投資を祝福され、すべてを保証してくださいます。しかし私ここはっきり言いますが、神様がいつどのようにこの約束を成就されるかは私たちも全く分かりません。しかし神の民に約束の地を与え、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命、すべての天の祝福を一つもたがわずすべて実現された神様がその約束を結ばれました。そして御父がご自分の御子を十字架にかけられるほどに、イエス様が神様の永遠の裁きを受けられるほどに、私たちの犠牲、私たちの労苦、私たちの投資を祝福することを望んでおられるのです。ですから私たちは種をまくことによって恵み深い神様に種を備え、増やし、実を増し加える機会を与えているということに 気づいていますでしょうか。それゆえに小さな群れを恐れることはありませんとイエス様がおっしゃっていました。しかし皆さん、いろいろ頭の中にはいろんな理由が出てくると思うんですけど、一つストーリーを紹介したいです。貧困と共に生きていた主題教会のマケドニアの教会についてちょっと紹介したいです。彼らは惜しげもなく献金したんですよ。でパウロはこのように報告しました。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの 諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。彼らの満ちあふれる喜びと極度の貧しさは、苦しみによる激しい試練の中にあってもあふれ出て惜しみもなく施す富となりました。私は証しします、彼らは自ら進んで力に応じて、また力以上に捧げ、生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいと大変な熱意を持って私たちに懇願しました。すごいですよね。懇願しました。そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、私たちにも委ねてくれました。マケドニア教会よりも小さな貧しい群れはいないと思います。しかしこの箇所から、彼らが御国のために惜しみなく分け与えたことによって何かを失ったかと思いますか？ないですね。そう感じませんよね。もう彼らが大胆に惜しげなく種をまいたことによって、苦しみの中にあっても大きな収穫を得たことが分かります。どうしてそう言えるのでしょうか。なぜなら御国と教会のために最も犠牲を払ったクリスチャンがこのように言っているからです。これ最後に読みます。しかし私は自分にとって得であったこのようなすべてのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらはチリアクタだと考えています。それは私がキリストを得て、キリストにあるものと認められるようになるためです。皆さん、私たちはイエス様という素晴らしい救い主、素晴らしい花婿、素晴らしい王様との関係を結ぶことができました。私たちも自分の割り当てであるイエス・キリストを自分のものにし、すべてのものを手放すことができるようにお祈りしましょう。祈ります。愛する天の父様、今日はお金と福音について話し合いました。私にとっても大変難しいトピックです。神様、どうか一つ一つ私たちの心の中にある茨を取り除く勇気をお与えください。非常に私たちは恐れています。しかし神様、どうか今日のルカの12章に書かれているように、小さな群れを恐れることはありません。あなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくださるっていう、その一節を覚え、私たちはイエス・キリストにあって何を得ているかを覚えられるように、この1週間、この数年間、一生涯歩むことができるように助けてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。
それでは応答の賛美として、教会福音賛美歌122番を賛美いたします。 として研究の時を持ちたいと思います。意味のわからない方、ご用意のない方は袋をそのままお回しください。
We'll be passing the offering bucket. If you have nothing prepared or if you don't know what the meeting is, feel free to pass the basket to the next person. Thank you.
Let's
give a prayer of thanksgiving.
愛する天の父なる神様、日々私たちに多くの恵みを与えてくださっていることを感謝いたします。
Dear Heavenly Father, thank you, Lord, that you give us so much blessings every single day.
今私たちが心に決めた献金を捧げました。
We have offered to you what we have decided to give you.
どうぞこの献金が尊く用いられ、また私たちのこれからの歩みも守られますようにお願いいたします。
We pray, Lord, that you would use this offerings for holy purposes and that we would prepare our hearts every single day.
感謝して尊く主イエスキリストの名によってお祈りいたします。
In Christ's name we pray. Amen.
Amen. それでは報告をさせていただきます。
We'll give a couple of announcements.
まず1番です。先週案内しましたけれども、クリスマス感謝献金の袋を配布しました。どうぞ覚えて献金をお願いいたします。
Last week we gave an announcement about the Christmas offering envelopes. Please, you'll see if you can see them in the back or in your drawers as well.
2番、少し内容の変更があります。本日午後2時から、クリスマスダミークラブのクリスマス集会を開催する予定でしたけども、諸事情ございまして、今日は中止にいたします。
Regarding announcement number two, we were planning to have a children's Christmas party, but due to various circumstances, we will have to cancel today's Christmas party.
来週の朝のダミークラブで行えるかどうか含めて検討していますので、また案内をさせていただきたいと思います。
We will be considering different ways to kind of do the activities next week either in the Rummy Club or so please look out for announcements.
3つ目、来週の礼拝はアパホテル48階で行います。クリスマス礼拝を行います。礼拝の後そのまま祝会を同じ場所で開催したいと考えております。アパホテルはアパホテルで買ったものは持ち込んでいいんですけども、家から持ち込んだりすることはできませんので、 気をつけてください。注文メールで案内してますけども、直後この直後ぐらいまで、何か変更があったり追加があれば百瀬さんに、メールでも結構ですのですぐにご連絡をしてください。お願いします。
Next week we have our Christmas service. This is in the Apa Hotel on the 48th floor. We also have a Christmas party right after this. If you want to get involved with that, please let me or Momose-san know, and we'll get you the details.
4番、24日金曜日、夜7時から9時まで、キャロルを歌う会を行います。聖書朗読と賛美と短いメッセージ交わりがあります。Zoom、配信も予定してますのでぜひ ご参加ください。
And on the 24th, we'll have kind of a Christmas carol singing place. It's also a Christmas Eve service. So if you are interested in that, please let us know as well.
12月26日までに信徒総会の報告資料を提出のお願いをしておりますので、メールでの案内もしましたと思いますが、それを参考にしていただきまして、各活動、諸活動の案内をですね、お願いしたいと思います。詳細はまたメールでも案内しますのでご確認ください。
And lastly we have a congregational meeting next week next year, and we are preparing the reports. So if you have to if you know you have to make a report for that, please just let me know and then we can figure that out the details.
今週の予定、次、はい、今週の予定とあとはその次もお願いします。はい、セルグループ会堂整備を確認してください。
And here are the next week's church events.
それでは取りなしの祈りに移ります。
Let's pray. 天におられるお父様、私たちに惜しげもなくご自分の御子を捧げるほどに私たちに救い、天の約束の地、そしてご自分の愛を私たちにお与えてくださったことを心から感謝します。Dear Heavenly Father, we are deeply humbled and thankful for your generosity to us, that you would sacrifice your only Son in order to give us salvation, the heavenly promised land, and your unconditional love to sinners like us.神様、私たちはいつもあなたの恵みを忘れてしまいます。私たちはそれを忘れてしまい、この世の煩い、この世の茨に、捕らえる時があります。Father, we confess, Lord, we forget the grace that you've given us and that we sometimes allow the thorns of this world to suffocate our faith.しかし私たちがそのような誘惑に落ちるときにもあなたは私たちを一方的に救ってくださったことを心から感謝します。 But even though we are stuck in those thorns and bristles, you save us unilaterally, unconditionally, and save us still. ですから私たちはクリスマスに本当に感謝します。クリスマスはある意味あなたの愛を思い出す時期でもあります。どうか今日の来週のクリスマス礼拝、来週のクリスマスイブ礼拝を祝福し、あなたの愛を深く味わうことができます。This is why we celebrate Christmas. We remember your love and generosity. We pray that you bless richly next week's Christmas service and the Christmas service on the 24th by helping us experience your love in a deeper way. 2021年も終わり、総会と来年のために準備をしています。忙しさの中であなたのこの一年の恵みを忘れないように、小さな群れであっても恐れることなく一つもたがわず全て実現した神様を覚え、希望と信仰と愛を持って来年のために備えることができますように。 As we come to the end of 2021, we are beginning to make preparations for our congregational meeting in the next year. In the midst of the busyness, we pray that we would not forget that many blessingsYou bestowed upon us this 2021. Furthermore, as Christ's little flock, may we not fear and remember our God who let every single promise come to pass, and that we would prepare well next year with hope, faith, and love. イエス様の御名によってお祈りします。In Christ's name we pray. Amen.
最後に、唱詠を日本語で賛美しまして、祝祷構想を持って礼拝をしたい、終わりにしたいと思います。お立ちになれる方はお立ちください。
英語で祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。 The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace.Amen. Amen.
どうぞお座りください。